こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、だいぶ寒くなってきましたね。
そうですね、
タートルネックがね、この時期になると。
いや、私、ね、タートルネックほとんど着ないんですよ。すごい珍しいです。自分でね。
そうですか。ピンクのタートルネック、そうそう、昔からずっと着てるイメージ、めっちゃ
あります。ちょっと待って、待って。着てたね、ピンクのタートルネック。
着てましたよね。
なんでそんな覚えてんだろう。
いやいや、そのイメージ、むちゃくちゃ、なんだろう、ね。根付いてますよ。
それも結構、ショッキングピンクみたいなやつだったね。
まあですし、あの、ピンクのスーツ着てる時期もありましたからね。
そう、はい。あの、今日のね、テーマに早速行きましょう。
あれ、今なんか逃げましたか。さあさあ、ということで。
顔がピンク
になってきた。顔がピンクになってきた。確かにね、いいですね。まあそういったね、昔の話ちょっとなんかいろいろしたいなと思いますけども、今日はですね、はい、アカデミアの、はい、ポッドキャスト版ダイジェストでお届けしたいなと思っておりますので、今回は11月のアカデミアについてですかね。
はい。
ちょっとタイトルを教えていただけますか。
はい、タイトルは経営者と現場の分離体制が組織の成長を拒む、一体化した組織で持続成長を目指す新戦略とは。硬いな、ずい
ぶん硬漢字だらけじゃないですか多分。
今ね、読んでてもう噛みそうになってすごい怖かったもん。
カッチンコッチンのタイトルで今回やったんですね。まあちょっとね、そういうタイトルではありますけど、
うん、
まあ、ポッドキャストではちょっと柔らかめにね、お伝えいただきたいなと思いますが、はい、さあさあ、うん、ということで。
これ、あの、以前ちょっとね、スクール会前ぐらいのポッドキャストで、経営者は経営に専念し、現場は現場に任せるべきだ、みたいな、この格言を私たちは信じきってませんかね、みたいな話だと思うんですよ。
ありましたね、以前ね。そういう投げかけしてくださいましたね。う
ん
う
ん、はい。で、これって、あの、もちろんメリットとしては、合理的で、効率的で、専門性が高まるっていう形で、まあ、ほとんどの会社で、まあ、この考え方が導入してるっていうか、結果としてそうなってるところが、なってるんじゃないのかなと思うんですけども。
そう思うというか、なんか、我々はね、そうやってなんかこう育ってきたっていう感じがありますよね。
そうですよね。で私もこれがベストだと思っていたんですけども、実は今会社でさまざまな問題が起きているというその背景裏には、このその分離体制とかその分離思考っていうんですけども、これが根底にあるんじゃないでしょうかというお話をしたんです。
はいはい、
うん。で、皆さんにもね、ちょっと考えてもらいたいんですけども、こんなこと起きてませんかね。例えば、現場を信頼して、その、任せたら、もう知らない間に勝手なことしてるって。
ああ。イメージある人ありそうですね。
はい。あとは、これできますって指示したんですけども、全く動いてない。
なんか上の人間がこれで、うん、やりますよという方針出したが、下が全く、はい、下側ね、動かない。
そうそう。
まあ、あるわけですよね。
私のお客さんがね、まあ、ある歯医者さんなんですけども、その院長先生がみんなと話し合って、スタッフと話し合って、やっぱり顧客満足の徹底向上を目指そうって言ったんですって。ただ、スタッフの方も、それはいいですねってなったんです。じゃあ、そのために、私が接客マニュアルを作りますって一生懸命その院長がすごい細かく作ったんですよ。本当に丁寧に素晴らしいもの。
はいはい。
こんな、あの、冊子にしてね。ちょっと分厚いんだけど。で、それを渡したんですけども、渡したら、もう現場では、もうブーイングの嵐。
あれ、初め今日のが賛同いただいてたのに？
そうそう。こんなことできません。実の負担が増えるだけです。とか。いや、でもこれみんなが決めたことだし、これやると売り上げ上がってからやりましょうって言ったんですけども、実際どうなってるかっていうと、1年間経ったんだけども、その1年間でそのマニュアルを開いた人がほとんどいない。
ああ、机の上に置いてあるやつですね。違うな、引き出しの中
綺麗にしまったと。
あ、まあ、会社のなんか方針とかね、そういう系のやつはそうなりがちなやつですね、うん。
で、1年間結局その院長先生と現場がすごいぎくしゃくするわけですよ。なんか気まずい雰囲気になって、なんで俺が書いたやつやんねんだっていうのだし、現場スタッフはいや、それどこじゃないんですっていうので、 もう組織全体になんとなくドヨーンとした疲労感が広がっちゃう。
ああ、まあそうやってなんか新しいことをまたしてみたいな感じの否定的な雰囲気とかね、そういうやつですね、
はい、でこういうことっていうのは実はその現場と経営と現場の分離体制がもたらす、まあ、典型的な兆候なんですね。
うん、
皆さんの会社でこういうことってこう起きてますかね。
起きますでしょ、起きますでしょ。これは
でそれがもう本当実利の実務的な実際の弊害が及ぼすっていう事例もあるんですよ。
あ、
これもあるお客さんなんですけども、そのお客さんっていうのは過去のデータに基づいて販売戦略をこう考えてたんです。
うん、
この商品をこれだけ在庫を入れようとか、
はいはい、
そしたらある時にそうそう在庫で大量に抱えちゃったんですよ。これおかしいな、なんでこんなこと起きたのって現場に聞いたら、いや社長これこうなるって大体予想ついてましたよって言うんですよ。どういうことっていうと、まあ、お客さんと、まあ、営業マンの方ですからずっと接する中で今はこれを使っているけど もう来年から違う形に切り替えていくんだって話は出てましたよって普通に言うんです。
それ結構やばい話ですね。
そう、でもその社長切れかかって、なんでそれ言わないんだって言ったら、いやいや社長は過去のデータからその在庫の、計画を立てるっておっしゃったので、まあ、そういうもんなのかなと思って従ってましたって。
まさに経営と現場の分離ですね。
でこういうことがやっぱ起こっちゃうんですよね。
あ、今の話はショッキングですね。
うん、
だって言ってくれたら、え、ちょっと待ってよって話じゃないですか。今のはちょっとなんか、あの、社長の立場になったら、ちょっとなんかざわざわした感じがしましたけど。
そうなんです。で、それで現場の方がムカつきながら言ってたわけじゃないんですって。いや、社長がデータで決めるって言ったじゃないですか、じゃなくて。
ね、今、秋山先生が粛々と言ったんで、なおさらちょっと腹立ったのはそこだったんでしょうね。いやいや、ちょっと待てよみたいなね。なるほど。
でこういうことがやっぱりいろんなところに起きていると、
うん、
でこの背景にはやっぱりの合理的であろうとか専門性を持とうと、そして全体をちゃんとコントロールしようという形でやってたのに実は全くコントロールできてないっていうのが今現場で起きていることで、これからどんどんこういうことが起きるんじゃないでしょうか、皆さんどうでしょうか、一回考えてみなさいっていう話した話ですね。でこれ私たちってなんとなくこういろんな問題が起きてるのに経営と現場を話して考えるという思考をずっと手放さないんですよね。
あ、なぜかってことですか。
そうそうそう、なんでこんだけ問題が起きてるのに、今度問題が起きるとですよ、いやこれは問題だ、どうしたらいいんだっつって、いや、やっぱりこれとこれが良くなかった、人事評価制度がないからいけないんだ、何とかがいけないんだ、制度入れようって、また経営者の方が一生懸命一人で考えて現場に下ろすんですよ。
まあよくある構図ですね。なぜそうなってしまうのかっていうことですか。それでもなぜ分けるのか、分けてるわけじゃないんじゃないですか。分けシンプルに経営と現場で分けたとしたら、うん、現場の立場に立つと、
うん、
だって経営の仕事じゃん、
うんうんうん、
それはあんたたちがやる仕事でしょ、俺関係ないし、いやそれ新しい仕事増えちゃうよね、いやそれやらせるんだったら給料上げるつもりあるんですかみたいな声が聞こえそうだぞと。だから
そうですね、
そうやって必然的に分かれちゃうし、うんうん、経営者の方だと、いやだ今の話の逆じゃないですか。いや給料払ってんのこっちなんだぞと、それを考えるのがお前らの仕事じゃねえのかと、そんなこと言ったらあの、ね、大変なことになりますけど心のマインドの内はですよ、
はい、
そういう感じだし、俺はここをやらなきゃいけ、集中したいからそれはお前らにやってくれ、うんうんうん、お前らがやれよみたいな。
そうですよね、やっぱりこうなんか悪い気があるとかじゃなくて、僕は僕の経営の仕事をちゃんと専念したいから、僕は考えてるから現場は現場のことをちゃんとやってくれよって普通に思いますよね。
思うし、今の今言ってくださった言葉がまさに分離してますね
で、これなぜかというとって言って、私の中で4つ、まあ大きく理由を考えてて。
4つもですか？はい。う
ん、で、1つは、やっぱりこの分離して考えた方が合理的に見えるんですよ。
まあ、いや、間違いなく合理的ですよ。
そうそう。
余計なことしなくていいです。
うん。で、1つ合理的ですね。2つ目、まあ、経営者が負担を軽減できる。
まあ、合理的とつながる話ですね。
うん。まあ、特に、人に関するちょっと面倒というかややこしい問題は現場に任せたいとかね。
ああ、人間関係のややこしいやつお前らやっとけと。
そう。で、僕は心は使わない。頭は使うけど心は使いたくないんだ。
なるほど。人間の心と頭も分離しちゃうんですね。
そう。まあ、それは二つ目。で、三つ目は、まあ、語ってくるんですけど、やっぱり、ちゃんと管理したいんですよ。
おお。
自分が。
管理ね。
うん、でこれ悪気がなく自分が考えた通り思った通りに進めた方が勝てると思ってるからその形で進めたいし全体を把握したいし好き勝手されたくない、
まあ、要は俺の言うこと聞けよっていう無意識があると
、まあ、その方が結果も出せてみんないいよねみたいな、
まあ、経営者側の立場だとするとそうなってるってことですね、う
ん、あとは4つ目はかつてはうまくいってたからやっぱり昔いろんな困難があったか問題があった時に自分が考えてそしてそれをみんなに実行してもらったらうまくいってたという、まあ、過去の実績
過去の事実手放せないやつ、
うん、そうそうそう
あでこれが複合的に混ざると
負けたいですよね
なるほど
ところがあるんですよところが今言った合理的とか自分の心の負担が少なくなるとかうまくコントロールしたい過去うまくいったから今回もうまくいくだろうと思ってるけどもじゃあ実際どうかっていうとさっきのマニュアル化のやつは全然合理的じゃないですよね先生が作ったんだけども
結局意味がなかった
そうです
確かにね結果論合理的じゃないと、
うん、確かにあとはまあ心を使わないってやってるつもりだけどもやっぱり本当に心痛めてるじゃないですか、
うん、
現場が動かないとかやめちゃったとか
確かにさっきのね営業戦略の事例なんて、うんうん、心痛いどころじゃなくて私はなんかちょっとあもう苦しくなりましたけど
そうですよね
確かにねしかもそれも合理的じゃないですよね結果的にどれだけの時間とコストかけたんだよと
うんうんやっぱこれが経営者側ですよね、
うんうん、
じゃあ働いてる方からすると今遠藤さんが言ったことを思い出していくとねいや僕は朝会社に行ってそして与えられたお仕事をしてお家に帰りたいんだと思ってるとで自分が決められたことはきっちりやりたいんだと他のことは関係なくやりたいんだと思う方がいらっしゃったとしますよね合理的に考えてじゃあ実際本当にそれができてるんでしょうか
うんうんうん
そうするといやなんで俺ふとね会社に朝行ってやることやって帰ってくるなんかやりがいってどこに持ってばいいんだろうってふと思ったりね
あ
とはまあ俺のセクションの仕事ちゃんとやっていけばそれでいいんだと思ったとしても横のセクションがうまくいってないためにそこまで自分の仕事が増えてしまったりすることって ないのかとか
なるほど、まあ、でもそれはそうですよね経営者も合理的社員さんも合理的お互いの経営者と社員というのは利益相反する関係だから、
うんうん、
お互いが合理的を選んだらそうなりますよね
そうじゃあ結果としてお互いが合理的に選んだじゃあ本当に合理的に自分のことだけやって帰っていくってことが社員さん側でもそれが本当にできてるのか他のセクションからの影響を全く受けずにやれてるのかあとはまあ仕事をやってて本当にこう情熱的にできてるのかってことを考えたときにやっぱり改めてね皆さんはどういう会社で働きたいのかとかどういう組織の状態で自分は働きたいのかってことをもう一度ね、まあ、今回のことも含めて自分に問うてみてほしいんですよ、
まあ、理想はどういう組織で働きたいんですかっていうことですね、
うんうんうん、
実際に今日の話を聞いて
そうです例えばそのねそのまあ今回のテーマの一体化という言葉があって、まあ、一体化って何かってこともあるんですけども皆さん自身がどういう組織でどういう働き方をしたいのかどういう経営者はどういう経営者をしたいのかっていうのをですね 一回ですね、自分の心に通ってみてほしいです。
まずはどんな組織、どんな組織会社で働きたいのか、作りたいのかと、各自の立場で一度考える機会にしていただきたいということですけども、ちょっとここで終わるとね、はい、でみたいなところが若干残ると思いますので、いかがですか次回。
あと、そうですね、じゃあ次回は、じゃあその一体化っていうけど、一体化ってどういう状態なのかっていう、そのイメージっていうのを持つと、じゃあ自分はそれをやりたいのか、やりたくないのかっていうのはより分かると思うので、組織が一体化するとは何だということについてお話したいと思います。
ということで、次回楽しみにしていてください。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。